ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは名古屋コミュニケーションアート専門学校を今月卒業されました相葉貴臣さんです。3級ではですね、昨年11月から2月までかな、 NCA 戦隊ラジレンジャーネクストという番組を土曜日7時からお届けしていましたが、そこにも出演してくださっていました。分かってほしいんじゃの相葉貴臣さんと言った方が分かりやすいかもしれません。相葉さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、来ていただきました。相葉さんは本当に大きな体で、
はい、そうです、
はい、
よく言われます。
言われますね、はい、本当なんかあの健康そうですが、まあ、筋ジストロフィーというね、はい、難病を抱えてらっしゃるんですけども、まあ芸能界を目指しているということで、
はい、目指してます。
はい、じゃあ今日はたっぷりお話をしていただきたいと思いますが、
はい、
まずですね、北川富さんの教え子なんですね。
そうです、よくお世話になってます。
はい、じゃあ富さん聞いてるかもしれませんが、どんな先生ですか？
いや、あのとても厳しい方なんですけど、やっぱり言うことははっきり言ってくれるので、その自分がどこを間違ってるのかっていうのを正してくれるので、とても、
はい、
厳しいですけどいい先生です。
厳しいけどいい先生、
はい、
で3級でも、まあ、NCA 戦隊ラジレンジャーネクストで喋、ってくださってたんですが、はい、これって企画とか制作とかも皆さんでいろいろ案を出し合ったりって感じだったんですね。
そうですね、案を出し合ったりして、その北川富先生と、まあ、話し合いをして、はい、まあ、これはこのネタはいいのか悪いのかっていうのをやっぱりみんなで企画しましたね。
はい、どうでした？番組に携わった期間っていうのは、
と今までその学校でフリートークの勉強とか、ま
あ、
番組制作の勉強もしてきたんですけど、やっぱりその予想外な展開になっちゃうなと思って、その最初企画する段階ではみんなで結構いい案は出たんですけど、結構周りからそれは本当にこのラジオで喋って面白いのかなっていうのを言われて、それでやっぱり悩みましたね、みんなで。
じゃあもうすごくこう考え抜いて、
はい、
でもどう、あのやっぱりそういうふうに喋ってると、
はい、
日頃の生活の中で、あ、これネタになるなとか、あ、これメモっとこうとかありますよね。
はい、新しい発見がやっぱりたくさん生まれてきますよね。
はい、じゃあ結構大変だけど楽しかった。
はい、とても楽しかったです。
はい、で、名古屋コミュニケーションアート専門学校を、まあ、この春3月卒業されたんですけど、
はい、
どんなことを勉強されてたんですか？
そうですね、僕はあの DJ&ナレーターコースって言って、
コースがいっぱいあるんですよね。
そうなんですよ、声優コースだったり、まあ、俳優コースだったり、まあ、たくさんあるんですけど、まあ、僕は本当にその喋りの勉強をしていきたいなと思ってて、学校に入学したんですけど、まずはそのフリートークだったり、やっぱ曲を例えば15秒で紹介するっていうことをやったりとか、まあ、番組制作、まあ、それ以外にも、まあ、ナレーターコースっていうのもあるので、まあ、ナレーションの勉強をしたりとか、
はい、
まあ、あと朗読の勉強とか、はい、たくさんいろんなことをしました。
2年間？
はい、2年間です。
で毎日？
そうですね、毎日、まあ、月曜日から木曜日ですね。
すごいですね。じゃあみっちり、
はい、
もう喋りについて勉強してきたんですね。
そうですね、たくさん勉強してきました。
まあ、そうですね、自分の分野じゃないやと思っても、
はい、
あの勉強しといて損はないですからね。
そうですね、本当にこういうお勉強っていうのはなかなかできないことだったので、すごいあの勉強になったかなっていうのは。
でそのじゃあ、まあ2年間の勉強を引き出しに入れて、また春から新しいことを、
はい、新しく、
はい、
そうですね、 NTB さん っていうところに入って、まあ、レッスンを半年間受けるっていう、
はい、すごいですね。天下の名古屋タレントビューローねえ、もう本当にはい、いっぱい私も知り合いがいますけど、皆さん活躍されてて、あそこはもう長くこうタレント生活をしている方も多いので、
はい、
まあ、それも刺激になると思いますが、またじゃあ新しい世界で、
はい
はい、
頑張ります。
今日もちょっとファンキーな感じのヘルパーさんですよね。
そうですね、
はい、あ、手を挙げてくださいましたが、一緒に来てくださってるんですが、
はい、
じゃあ、NTV もヘルパーさんと一緒に。
そうですね、これからヘルパーさんと一緒に、はい、まあ、勉強していこうかなと思ってます、
はい、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、じゃあとりあえずは半年勉強して、
はい、
でその後じゃあまあデビューをするのか、なんか番組に決まるか、そんな感じですか、所属をするか、はい、
そんなような、
はい、
決まるといいんですが、
ね、決まるといいですね、
はい、
じゃあじっくりね、まあ、相葉さんのことを伺っていきたいんですけど、どうしてこういう世界に入りたいなっていうふうに思ったんですか。
はい、僕は本当に今芸能界っていうかテレビとか、
うん、
まあ、ラジオ聞いてても、うん、なかなかその、まあ、障害者の人たちが自分たちで、うん、喋ってたりとか、テレビに出演してるっていうのが、なかなかないんですよ、うん、なのでやっぱりこのままでは、その僕たちもその病気で困ってる苦しんでる人とか、
うん、
やっぱ障害を持ってる人をもっと、まあ、前に出さないと、
うん、
差別とかそういう偏見というものはなくならないんじゃないかなと思って、
うん、
僕も、まあ、DJ になって、まあ、皆さんにそういうことを伝えられる人になりたいっていうのがきっかけですね。
はい、ね、じゃあそれは割とちっちゃい頃から思ってたんですか。
はい、そうですね、ラジオ DJ になるっていうことは夢はなかったんですけど、やっぱりその不満はありましたよね。やっぱりこのままでいいんだろうかっていう、
あ、だから分かってほしいんじゃ。
そうです、皆さん理解してほしいなと思って分かってほしいんじゃっていう名前にしたんですけど、
なんかよくこう今ってバリアフリーの建物とかも増えてるんですけど、
はい、
なかなかなんかこう当事者が設計してたりってわけじゃないので。
そうですよね、
一見バリアフリーっぽくでもこれって使いにくいんじゃないとかね、
はい、やっぱ使ってみるとありますよね、
うん、そういう意味でも当事者が発信していくっていうのはすごく大事なことですね。
はい、ありがとうございます、うん、
私もこの、ま、ともみとともにって福祉にスポットを当ててるので、
はい、
多くの、ま、障害を持った方たちに出ていただいて、ま、インタビューとかもね、収録もしたりってこともあるんですけど、
はい、
最初にやっぱり知的障害の方に出てもらった時に、それこそ支援者の方に喋っていいんですか、出ていいんですかって、なんか本人はもう出たくて出たくて、
あ、
電波に乗せていいんですかってすごいなんか言われたことがすごい心に残ってて、そんないいですよって別に、ね、例えば喋れなくても、
はい、
あーでもうーでもそれはもうその人の多分気持ちをね、
そうですね、
あーうーの中に入ってるんだから全然いいですよって言われたらすごくこう驚かれたことがあったんですけど、
はい、
そのぐらいなんかちょっとやっぱり遠慮してどっかね生きている、私も自分の子供に障害があるんですけど、
はい、
なんかもう本当に謝りまくってるっていうか、
ああ
別に何も悪いことしてないんですけど、あすいませんすいませんって、なんか例えば車椅子をしてる時でもぶつかってないんだけども、すいませんいいですかっていう、なんか優先のエレベーターとかでもね、
はい、
乗るのも皆さん普通に乗ってくるので、自分が乗る時に場所を取るから、
そうですよね、
優先だからいいんだけども、あすいませんごめんなさいって感じで、本当なんか謝りまくってるなっていう風に。
そうですね、僕もいろんな人にお手伝いをお願いしたりしたこともあるんですけど、
うん、
やっぱりそこで、まあ、ありがとうという言葉よりも、うん、先にすいませんという言葉がやっぱ出ちゃいますね、
出ちゃいますよね。でもなんか堂々とやっぱりね、
はい、
発信して、今結構バラエティーでね、テレビでもバリバラでしたっけ。
あ、バリバラですね、
バリバラですね、ありますしね、
はい、
ああやってなんかこう最初は賛否両論だったみたいですけど、でもすごくね、あの番組好きっていう方も多いですから。
そうですね、結構いろんなことが分かりますもんね、うん、
ね。でも生活の上で大変なことって 結構ありますよね。
そうですね、やっぱり大変なこと、いっぱいありますね、う
ん、今日は名古屋からヘルパーさんと、は
い、まあ、名鉄に乗って、
ね、瀬戸電で、
はい、瀬戸電で
来たんですけど、どんな感じでした？道中も大変なこととかありました？
そうですね、やっぱりその、まあ、健常者の人だったらその電車が来たら、うん、まあ、すぐ乗れると思うんですけど、まあ、僕たちはその前もって、まあ、上の改札のところで、まあ、スロープを出してくださいっていうのを言わなきゃいけないので、結構やっぱり時間に前もっていかないと、その乗りたい電車に乗れないとか、やっぱそういうことはありますね。
そうですよね、駅って本当なんか不便ですよね、
はい、
なんかエレベーターとかもどこにあるか分かんないとか。
そうですよね、ちょっと調べとかないと、ね、
スロープ私一回なんか栄で荷物を乗せるようなエレベーターの中に入れられて、4段か5段ちょっとだけの階段だったんですけど、こんなら抱えていった方がいいのになっていうようなこんなとこなんかうち娘も喋れないのできっと怖かっただろうなっていうふうに思ったり、ああいうのってなんとかならないもんですかね。
そうですよね、うん、もうちょっとなんか乗りやすいエレベーターにしてほしいなっていうのと、うん、
ぐるーっと回らなくちゃいけなかったりね、
はい、そうですね、僕あとはいつもエレベーターで困ってるんですよね、
うん、
もちろん誰かがいるときは、うん、まあ、押してもらえたりすることもできるんですけど、まあ、よく一人で行動もするんですよ、うん、まあ、映画見に行ったりとか。
アクティブそうですもんね
ありがとうございます。なんですけどやっぱりエレベーターがその、まあ、筋ジストロフィーという病気で、うん、まあ、腕が上がらないから、うん、ボタンが押せないんですよね、
うん、
だから本当に今いろんなエレベーターが、まあ、出てきているんですけど、まあ、そういう音声認識のエレベーターに本当に早くしてほしいなっていうのが。
そうですよね、だから今、まあ、車椅子に座って、はい、今おしゃべりしてくださってるんですけど、もう本当にふっくらされていてなんか柔道とか強そうだなというイメージなんですけど。
貫禄はあるって
。貫禄はあるんですよね、
はい、
でも歩けなくて手もやっぱり、
そうですね、
なかなか不自由な。
はい、なかなか不自由ですね。
うん、でも喋りはしっかりされてますね
それも、まあ、2年間でちょっと、
ええ、
まあ、鍛え直したっていうのもあるんですけど、
声がなんかすごい出てますもんね。
ありがとうございます。
はい、そっか、だから一見分からなくてもそういう細かいところに、はい、不便さが、
ね、そうですね、
あるんですよね。そっか、だから自分の病気のことを知ったっていうのはいつぐらいなんですか？
そうですね、僕自身が知ったのは中学校ぐらいからなんですよ。まあみんなとは違うなっていうのは分かってたんですけど、まあ、どうして違うんだろうっていうのは。
まず地元の学校に行ってたんですね、
はい、そうですね、健常者の子と一緒に勉強してました。
でなんか違うなって感じたのがじゃあ中学校の時、
まあ、小学校3年生ぐらいから、まあ、車椅子生活になってっていう形ですね。
進行してきて、
はい、進行してきて
ってことですよね。で、中学は、まあ、養護の方に行
かれて、はい、養護学校
の。どうなんですか、地元の地域の学校とこの養護学校って明らかに違うんですけど。
違いますね。
どうでした、
まあ、もちろん最初は僕も嫌だったんですよ、
うん、
もうできるなら入りたくなかったんですね、
うん、
やっぱりその自分は健常者だと、まあ、そこまでは思い込んでたというか、
うん、
だからなんでその障害を持ってることを一緒に、自分も障害を持ってるけど勉強しなきゃいけないんだっていう、
うん、
最初はそういう意地とかプライドみたいのがあったんですけど、
うん、
やっぱり学校に入ると本当に先生方が今いろんなことをしてくれたりとか、
うん、
まあ、スポーツ一つにするにも、例えば野球ができなくても何かまあ工夫して、
うん、
野球をやったりとか、うん、サッカーをしたりとか、やっぱそういうことがあったので、
うん、
本当に衝撃を受けましたね。
本当なんか障害って言ってもいろいろなので、
はい、
一人一人に結構合わせてくれますよね。
そうですね、
うん、あとこう市単位の学校なんか特にクラスが細かいというか、
そうですね、
お勉強コースですね、
はい、そうです
ちょっとエリートな感じがするんですけどいやいや、お勉強コースで
勉強は嫌いなんです
まあ、体には障害はあっても、
はい、
勉強はね あのもうちゃんとこう教えてくれたり、やはり重複で、はい、あの知的にも重いお子さんとかももちろんいるの で、
そ, うです、ね
ね、それぞれに合ったあのこう支援というか学習を、ね、してくださるんですよね、
はい、
でやっぱりあのみんな、まあ、ちょうど今卒業の季節なので、学校出てまたあの就職とか、はい、あのまあ、いろいろですね、福祉就労だったりいろいろなんですけど、すごくなんか学校って守られたところに、
そうなんですよ、
いたんだけど出るっていうのはね、すごい勇気が
怖いですね、やっぱりその自分は出たらどうしたらいいんだろうっていう。
でも専門学校でも友達がまた新たな友達がいっぱいできたんじゃないですか。
はい、たくさんできましたね。やっぱりそのみんなその障害を持ってる人っていうのが周りにいない人が多くて、まあ、最初はどうすればいいんだろうって向こうも思ってたみたいなんですけど、まあ、徐々にお手伝いしてくれるようになって、もう今ではもう頼むとすぐやってもらえるようになって本当に嬉しかったです ね、
あの今日のヘルパーさんもとてもファンキーな感じなんですけど、はい、一緒にヘルパーさんと、
そうですね、学校に、ちょうど学校専門学校から、まあ、お手伝いしてもらってますね。
ちょっと今日の方は専門学校生っていう感じで
そうなんですよ、ね、なんか僕より若く見える
かもしれないです。ミュージックをやってるミュージシャンのような、
はい、
そんなイメージなんですけど、じゃあどっちかというとお友達感覚でもあり、
そうですね、
うん、ね、支援してもらってという感じでも、お友達がいろいろ逆に手伝ってくれたりってこともあったんですか。
はい、やっぱりありましたね。その、まあ、教室に入るのに少し高い段差があったりすると、うん、まあ、あの家からスロープを持ってきて、
あ、
いつも置いてあるんですけど、うん、そのスロープを、ええ、例えば引いてくれたりとか、まあ、ちょっとした段差を持ち上げてくれたりとか、まあ、落ちたものを拾ってくれたりとか、やっぱそういう身近なことなんですけど、本当にとてもお世話になったなと思って。
なかなかなんかね、あの声をかけていいものかとか、
はい、
腫れ物に触るような感じで、聞いちゃいけないかなっていうもの、こう気持ちで最初はあると思うんですけど、はい、やっぱりそうやって一緒に生活っていうかね、学校という場で一緒にこう接していくことで、
はい、
意外に、なんだろう、障害ってすごくこう大変で重いことかもしれないけど、まあ、なんかその人の一部というか、
もう個性にしなさいっていうのを言われましたね、
うんうん、そうですね、
はあ、やっぱり、うん、でも僕その周りが意識してたっていうよりも、うん、やっぱ僕の方がやっぱ意識してたんじゃないのかなって今思うんです。やっぱりその小学校の時はその健常者のことを、うん、まあ、一緒に勉強して、まあ、いろんなこと喋って、そういうのに慣れてたんですけど、その中学高校から、まあ、その養護学校に行って、その後その健常者の方と、うん、なかなかお会いする機会っていうのが少なかったんですよ、うん、なので僕はどういうふうに喋ったらいいんだろうっていうのにすごくなんかプレッシャーを感じちゃって、うん、本当学校に入ってから半年ぐらいはなかなか慣れなかったですね、
うん、でもそういう意味では、まあ、もちろんあのこの芸能界入りのための勉強もしたんだけども、
はい、
すごくこう身のある2年間でしたね。
そうですね、
自分の殻も破り、
はい
ねええー、そうなんですよね。こう喋る仕事をしていると人生切り売りじゃないですけどある程度こうね、
はい、
あの引き裂かすというか出していかなくちゃいけないですからね。そういう意味でもいい勉強になったんではないかなというふうに思います。
はい、
はい、後半もお話をしていただきます。ともみとともに、今日のゲストは北川トミさんの教え子です。名古屋コミュニケーションアート専門学校を今月卒業されました相葉貴臣さんです。ラジレンジャーでは分かってほしいんじゃーで出演してくださっていました。後半もまたお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは、今月名古屋コミュニケーションアート専門学校を卒業されました相葉貴臣さんです。相葉さんにメールが届きました。
はい、ありがとうございます。
はい、瀬戸の TN さん、 今出ている相葉さんですが、なんか共感できるような気がするんですよね。僕もあちこちと体が悪いんで勝手にそう思っているだけなんですがね、まあ僕なんか相葉さんに比べたら軽いでしょうがね、相葉さん応援してるので頑張ってくださいよというふうに、
はい、ありがとうございます、はい、
デビューしたら間違いなく瀬戸の TN さんは不安になってくださるんじゃないでしょうか、はいはい、そう、まあ、健常な方でも、はい、例えば怪我をすればもう例えば足骨折して歩けなかったらすごいその不便さが分かるし、ね、今花粉症、私は花粉症じゃないので分からないんですけど、はい、花粉症の方がもう本当に辛くて辛くてたまらないっていうと本当に辛いですよね。
そうですよね。
だから共感というとまた違うかもしれないけど、でもある意味共感してくださってる。
そうですね、本当に共感してもらえるって僕はとてもありがたいなと思ってるので、
うん、でも嬉しいですよね、そうやって気持ちに寄り添おうというふうに思ってくれるっていうことがね、
はい、
嬉しいですよね。はい、そうなんです。相葉さんは、そういえば卒業なので、はい、卒業を記念して家族で海外に行かれたそうで。
そうです、オーストラリアに行ってきました。
すごいですね。
はい、
どうでした、オーストラリアは。初めて
オーストラリア2回目なんですよ実は。
すごいですねどうでした。
やっぱり自然がいっぱいなので、うん、本当に動物にも触れ合うことができたし、まあ、特にワニ、僕ワニが好きなので。
ワニが、はい、
そうなんです。グリーン島、まあ、オーストラリアのグリーン島にカシウス君っていう、
はい、
ギネス記録に載ってるワニがいるんですけど、
え、大きい、大きいんですか。
そうです、飼っているワニの中で一番大きい。
へえ、それが見たかった。
見てもう嬉しかったです。
ワニが好きってすごいですね。
はい、
へえ、そうか。また海外ってね、はい、なかなかこう車椅子で行くって勇気はいるんですけど、
はい、
結構日本より開放的だったりして。
そうですね、本当に、もう本当にオーストラリアの方っていうのは結構やっぱりその気にしないんですよ。その困ってたりすると、まあ、大丈夫か、大丈夫かいっていうのを、まあ、英語で言ってくれたりとか、本当にちょっとしたことでもエレベーターを抑えてきてくれたりとか、そういう優しさがあるので、ちょっとなんかオーストラリアに住みたいなって
本当ですね
思ってしまいました。
よく私は行ったことないんですが、でも海外はやっぱりいいってみんなね、はい、言いますよね。
そうですね、世界観が変わりますね、本当に。
はい、そう、先日出てくれた寺本らららちゃんっていう子が、
はい、
やっぱり海外に留学をしているんですけど、15歳でもう脳性麻痺で車椅子なんですが、
はい、
単身、海外で、
すごいですね、
大学院まで行って、はあ、すごいんですよ。そう、先週ぐらいに出演してくれたんですけど、
すごいですね、帰国中
ということで、もう世界観変わるって言ってましたね。
あ、
ね、帰ってきたくないっていうぐらい、
はい、
言われてました、ね、やっぱりそうですね、
はい、
で私の情報によりますと養護学校の同窓会でバンド演奏を、はい、されたそうで。
そうなんですよ、
ね、
本当に練習期間もほとんどなかったんですけど、やっぱり、まあ、その楽しむことが目的なので、本当に面白かったですね、
うん、でバンドはボーカル、
はい、で他は先生たちがベースやギターとか弾いてくださって、でそこで歌ったっていう感じです。
そうなんです。その中の一人に知り合いが、まあ、番組にも出てくださったことがある、
はい、
河合先生が、
はい、僕も知ってます、
ね、何気なく相葉君って知ってますかって聞いたら、あ、一緒にバンドやったっていうふうに言われて、
はい、
ってびっくりだったんですけど。
そうです、僕もびっくりしました、
ね、いい先生ですよね。
はい、とてもいい先生ですね、
うん、楽しい、じゃあ、歌も得意なんですね。
そうですね、得意というかカラオケに行くのがとても好きなんですよ。もう多い時週に1回は行きますね。
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ楽しいこといっぱいですけど、じゃあ本当この半年はちょっと本腰入れて頑張らないといけないですね。
そうですね、はい、そうですね、結構脳天気なのでそこはちょっと気持ちを変えていかなきゃなと思って思います。
これは半年後にオーディションかなんかがあるんですか。
はい、そうですね、オーディションがあって、まあ、入れるか入れないか、どうするかどうするのかっていうのを決めていかなきゃいけないですね。
これ東京に行く道っていうのもあったと思うんですけど、 ね、やっぱり芸能界って聞くと東京というイメージがあるんですが、
そうですよね。
そういうことはあんまり思わなかったんですか。
そうですね、やっぱりその、まあ、自分がどこまでできるんだろうっていうのを、まあ、まずは名古屋で知りたいというか、本当にもうどこからでも発信できるようになったら、本当に東京じゃなくても名古屋でもやっていけるような気がしてますね。
なんかこういろいろ障害だけでクローズアップされてるわけではなく、例えば音竹さんとかもね、はい、あの今スポーツライターとして頑張ってるし、あと佐野亜美さんでしたっけ、
はい、
四肢障害で歌手を目指して、あの豊橋かな、どっかでコミュニティラジオをやってて、
あ、そうなんです、
そうなんです、 CD もね出されてっていう方も見えますし、
はい、
あのそう、私の知り合いでっていうか番組にも出てくれた、あの名前忘れちゃった、あの全盲の上田若菜ちゃん、はい、もうついさっき CD を出して、岡崎の盲学校に行っているんですけど、
そうなんです、
ね、そうなんです、今度本も出す、土曜日にちょうどフレフレっていう全国放送の番組にもね、
はい、
NHK にも出てたんですけど、あのすごいそうやって障害はあるんだけど本当に純粋に歌で勝負できるっていうぐらいすごい、あの、まあ、純粋で彼女は歌で勝負したいっていう子なので、
はい、
相葉さんも、まあ、障害ネタは言いつつ、
そうですね、言いつつ、ね、
ええ、だから喋、まあね、って後から、そうなんだ、障害があったんだっていう、障害とか、まあね、あの病気だったんだっていうふうに思ってもらえる、はい、そんな喋りで通用できるそんな、はい、タレントさんというかね、ナレーターさんになってほしいなというふうに思います、
はい、ありがとうございます。
どんな番組やりたいですか。
そうですね、やっぱり最初はその僕のやっぱり個性である障害を、
うん、
まあ、使って、まあ、皆さんに、まあ、どういうことで困ってるのかなっていうのを、最初はそういうことを、うん、まあ、皆さんにお伝えしたいなって思いますね、うん、
はい、ぜひぜひ、あのこのともみとともにも、
はい、
心のバリアフリーを浸透させようというコンセプトで始まりまして、ちょうど5年になるんですけど、
はい、
もう本当にいろんな、ま、支援者の方もそうだし、当事者の方もそうだし、家族もそうだし、ま、あの高齢者関係の方もそうだし、いろんな方たちに出演していただいて成り立っているので、
はい、
また相葉さんもあの、はい、ぜひ嬉しい報告をしに、はあ、でも分かんないな、半年後に事務所所属だからお金くださいっていうふうになるかもしれませんけど、
はい、
でもね、あの、はい、良きライバルでもあり仲間としてもね、頑張っていきたいなというふうに思います。
はい、頑張ります。
はい、ぜひじゃあ、ラジオを聞いている方に相葉貴臣からの決意表明じゃないですけど、
はい、
自分を PR しつつ、ぜひコメントをお願いいたします。
そうですね、あの僕、まあ、相葉貴臣は、まあ、本当に重たい障害を持っているんですけど、やっぱりその DJ になりたいっていう気持ちは、まあ、誰にも負けないので、うん、まあ、障害者の、まあ、エースっていう気持ちで、うん、まあ、皆さんにそういうことをお伝えしていきたいなと思います。
はい、ぜひぜひ、もしビッグになったら、ラジオサンキューで喋ってたんだよね、分かってほしいんじゃだったとかね、ともみとともに出たんだよというふうに、宣伝してほしいなというふうに思います、
はい、頑張ります、
はい、春は本当にいろんな、まあ、スタートの時期でもありますから、
はい、
また新しいスタートということで頑張っていただきたいと思います、今日のともみとともにゲストは、今月名古屋コミュニケーションアート専門学校を卒業されました、そして NCA 戦隊ラジレンジャーネクストで分かってほしいんじゃとしてもおしゃべりをしてくださっていた相葉貴臣さんでした。相葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。